これからセブンスデーアドベンチスト教会に与えられた予言の賜物について話します。その前に少し私自身の自己紹介をさせてください。そうすれば私がなぜこのトピックを選んだのかを理解していただけるかと思います。私はアドベンチスト教会で育ちました。名前はマーク・ハワードです。アメリカのミシガン州で牧師をしており、アライズ・ミシガンというプログラムの理事もしています。私はアドベンチスト教会で育ちましたと言いましたが、約14年ほどは名ばかりのアドベンチストでした。私の両親は証の文と聖書の教えについて疑問を抱き、セブンス・デイ・アドベンチストの教会を去ってしまいました。そのため、今日のそれらのトピックについてのメッセージは、私にとって語るに嬉しくもあり、責任重大でもあります。私は26歳の時、セブンスデイ・アドベンチストになる決意をしました。それまでは、セブンスデイ・アドベンチスト教会の信じている基礎教理と証の文について理解することはとても難しいことでした。皆さんの中には、どれくらいの方がアドベンチストですか？もし、皆さんがセブンスデイ・アドベンチストであるならば、ホワイト夫人という人について聞いたことがあると思います。彼女が書いた数々の書物は証の文と呼ばれ、それらは神が彼女に特別な真理の光を与え、それを書き綴った予言の書物として教会に受け入れられています。しかし、私は長い間そのことに納得していなかったのです。というのは、証の文の聖書的土台がどこにあるのかを知らなかったからです。例を挙げます。皆さんの中でどれくらいの方がデール・ラツラフという人をご存知ですか？デール・ラツラフ氏は元アドベンチストの牧師でした。しかし今はアドベンチスト教会から離れてしまい、教会とその教えを批判する人となっています。ラツラフはある雑誌で証の文についてアドベンチスト教会がそれをどのように扱っているかの興味深いコメントを残していました。その内容とは、セブンス・デイ・アドベンチスト教会は、エレン・ホワイトの予言の正確性についての疑問が重大な問題を引き起こしていると分かっているが、彼女の書物なしでは、アドベンチストの教理の特殊性が失われてしまうということも分かっている。その結果、彼女の残したものが他の福音派キリスト教からアドベンチスト教団を切り離してしまっている。しかし、それによって、各教理を脚色していることを認める代わりに、アドベンチスト教団はエレン・ホワイトを引用し、新しい教会員や青年たちに親しみやすいメッセージとして紹介しているというものでした。ラツラフ氏は、アドベンチスト教会がホワイト夫人を温かみがあり親しみやすい愛らしい夫人として青年へ紹介しようとしていると批判していますが、それは実際には素晴らしいことです。なぜなら、エレン・ホワイトはその通りの方だったからです。皆さん、聖書のどこを探してもエレミアという預言者がどんなに親切で紳士的な人だとは書いてありません。またそれによって私たちがエレミアの預言を特別に聞き入れる準備ができるわけではありませんよね。言い換えれば、預言者の品性や背景を知るということは良い情報に違いありませんが、私が知りたかったのは、証の文は聖書に基づいているメッセージを語っているのかどうかということでした。多くのクリスチャンはセブンス・デイ・アドベンチストはカルト宗教だと言っています。なぜなら、聖書とホワイト夫人の書物との両方を信じているからです。まるでその二つが全く別物であるかのような扱いをしているのです。ホワイト夫人の書物を信じることは聖書を信じることではないかのように言っています。ですから今日はそれについて私が調べ得たことを皆さんにシェアしたいと思います。一つ目は、証の文をどのように聖書的に理解するかです。皆さんは証の文を信じているということを聖書を土台にして説明できますか？終わりの時代の預言者を信じているということを聖書をもとにして説明できますか？セブンス・デイ・アドベンチストはただ聖書のみという教理を主張しています。聖書のみという立ち位置から、教会の中にはホワイト夫人の証の文を受け入れることは教理に反しているという人もいます。私たちはこのことを考えるにあたり、3つのポイントを念頭に置いて解決していかなければなりません。1つ目は、聖書は私たちの信じる予言の賜物について指示しているかということです。それは単にホワイト夫人のことだけを指しているのではなく、一般的な予言の賜物、 について聖書は何と言っているのかです。たくさんの人々が預言の賜物について疑問を抱えています。それはホワイト夫人だけではなく、聖書が預言者について何と言っているか理解していないからです。ほとんどのクリスチャンは預言者が何を意味するのかを知りません。預言者についての知識がないのなら、どのように正しい預言者と間違った預言者を判断することができるのでしょうか。私たちは聖書が預言の賜物をどのように語っているのかを理解しなければなりません。そしてそれが私たちの信じる預言者と一致していなければなりません。矛盾してはいけないのです。聖書は預言の賜物について何をどう述べているのでしょうか。二つ目は、聖書は預言の賜物が終わりの時代に出現することを指示しているのかどうかということです。そして三つ目は、聖書は終わりの時代の預言者の役割としてホワイト夫人を指示しているのかということです。以上三つの質問は、預言の賜物について考えるときに私たちがしなければならない質問です。この学びの時間は聖書をたくさん開きますので、皆さんもご一緒に聖書を開くようにしてください。それではホセア書12章を開いてください。ホセア書は旧約聖書のダニエル書のすぐ後です。ホセア書12章の13節をお読みします。ホセア書12章の13節、主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから導き出し、一人の預言者によってこれを守られたとあります。皆さん、イスラエルの民がエジプトから脱出し約束の地に向かうという出エジプトの物語は、神が神の民を罪の世から天のカナンへと連れ出してくださるサイリン運動と似ていることに気がつきましたか。今までこのように考えた方はいらっしゃいますか。エジプトの地からイスラエルの民を導き出すために神に用いられた預言者はモーセでした。ホセア書には、神は一人の預言者によってイスラエルの民を導いたとあります。歴史からもそれを知ることができます。私たちが神の民であるならば、歴史と同じようにある預言者によって導き出される可能性があるということで、もしそうであるならば、それに従う必要があります。イスラエルの民がモーセに反逆した時には何が起こりましたか。悪いことが起き、状況は悪化しましたよね。そして今、終わりの時代にある私たちも出エジプト時代と同じような経験をするとしたらどうでしょうか。神が現代のイスラエルの民、神の民を導くために一人の預言者をお使いになったとして、もし私たちがその人または預言の賜物を拒否したとしたらどうなると思いますか。人々の霊的生活にとって良い影響が与えられますか、それとも悪い影響が与えられますか。もちろん悪いことが起きるはずです。ここで皆さんにお聞きしたいことがあります。皆さんがどなたかに預言者とは何ですかと聞いた場合、どんな答えが返ってくると思いますか。私がよく聞く回答は何だと思いますか。世間一般の答えとして、未来のことを語る人と返ってきます。聞き慣れた回答ですね。聖書では預言者を何と言っているのか見ていきましょう。出エジプト記4章の10節、出エジプト記4章の10節をお開きください。モーセは主に言った。ああ主よ、私は以前にもまたあなたがしもべに語られてから後も言葉の人ではありません。私は口も重く舌も重いのです。主は彼に言われた。誰が人に口を授けたのか、話せず聞こえず、また見え見えなくする者は誰か。主なる私ではないか。それゆえ行きなさい。私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろう、とあります。皆さんは神様に何か大切な働きをしてほしいと召されたとき、神様私には無理ですと言ったことはありませんか。私たちが言い訳したとしても、神様は先ほどお読みになった聖句のように、誰が人に口を授けたのか、話せず聞こえず、また見え見えなくするものは誰か、主なる私ではないか。それゆえ行きなさい。私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるだろう、というような返答をされるでしょう。神が私たちを召されるとき、神は私たちを通して語られ用いられることでしょう。続けて13節から16節を読みましょう。モーセは言った。ああ主よ、どうか他の適当な人をお使わしください。そこで主はモーセに向かって怒りを発して言われた。あなたの兄弟レビ人アロンがいるではないか。私は彼が言葉に優れているのを知っている。見よ、彼はあなたに会おうとして出てきている。彼はあなたを見て心に喜ぶであろう。 あなたは彼に語って言葉をその口に授けなさい。私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあってあなた方のなすべきことを教え、あなたに代わって民に語るであろう。彼はあなたの口となり、あなたは彼のために神に代わるであろう。とあります。次に、出エジプト記7章の一節をお読みします。出エジプト記7章の一節。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをパロに対して神のごときものとする。あなたの兄弟アロンはあなたの預言者となるであろう。とあります。聖書は預言者のことを何だと言っていますか？二箇所の聖句から読み取ると、預言者は誰かの代わりに語るもの、つまり代弁者だということがわかります。これはきちんと理解していなければならない大切なことです。多くの人が預言者と聞くと、預言者とは未来のことを言い当てる人と言いますが、そうではありません。エリアは数年間雨が降らないということを言い当てたと言えるかもしれません。しかしエリアはそれ以外は未来に起こることについての終末論的な予言は残していません。バプテスマのヨハネも終末についての予言は残していません。予言者が未来のことを語る目的だけのものだとしたら、彼らは終末の予言を残していないので本当の予言者と言えるのでしょうか。また、他の予言者と比べ劣った予言者ということになるのでしょうか。そうではありませんね。イエス様はバプテスマのヨハネについて何とおっしゃいましたか。預言者の中でも最も優れた預言者であると言われましたね。つまり預言者とは未来のことを語るだけではなく、神の代弁者だということができます。ここまで理解していただけましたでしょうか。次にエレミア書1章を見ていきたいと思います。神がどのようにエレミアを預言者として召したか、そして神が何とおっしゃられたのかを見てみましょう。エレミア書1章の5節、6節。エレミア書1章の5節と6節をお開きください。私はあなたをまだ母の胎に作らない先に、あなたを知り、あなたがまだ生まれてない先に、あなたを性別し、あなたを立てて万国の預言者とした。その時私は言った、ああ、主なる神よ、私はまだ若者に過ぎず、どのように語ってよいかわかりません。とあります。面白いことにモーセと同じようなことを言っていますね。そして、7節から9節を見てみると、しかし主は私に言われた。あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない。誰にでもすべて私が使わす人へ行き、あなたに命じることを皆語らなければならない。彼らを恐れてはならない。私があなたと共にいてあなたを救うからである。と主は仰せられる。そして主は御手を述べて、私の口につけ主は私に言われた。見よ、私の言葉をあなたの口に入れた。とあります。出エジプトの時も、またここでも預言者は代弁者という定義が当てはまりますね。さらに、ヘブライ語で預言者はナビと言い、文字通り代弁者という意味です。ギリシャ語は預言者のことをプロフェテスと言い、発言する人、代弁者という意味を持っています。ですから、ヘブライ語でもギリシャ語の意味を見ても、基本的には同じ代弁者という意味なのです。では、次の聖句を見てみましょう。アモス書3章の7節。アモス書3章の7節をお読みします。誠に主なる神はそのしもべである預言者に、その隠されたことを示さないでは何事をもなされはしない。とあります。神は様々な方法で人々に語りかけられます。サムエル記上の28章の6節も見てみましょう。サムエル記上28章の6節。サウル王が預言者サムエルを通して神の勧告を拒否した場面です。預言者サムエルはお亡くなりになり、サウルは主のことを思い出しました。そこでサウルは主にお伺いを立てたが、主は夢によってもウリムによっても預言者によっても彼に答えられなかったとあります。この聖句には神が神の民とコミュニケーションを取る方法が3つ挙げられています。神が面と向かって直接お語りになること以外の3つです。直接お語りになられる方法の例として、燃える芝の中から神がモーセに語られたこと、そして市内の山頂でも語られたことなどを聖書で確認することができます。話を戻しますと、神は夢で語りかけられることがあると学びましたが、それは預言者に対してだけではなく、他の人にもお語りになれる時があることを覚えておきましょう。 例えば、神はネブカドネザル王に夢の中で語りかけられましたよね。さて、神がご自分の民とコミュニケーションを取る二つ目の方法に、ウリムを使うとあります。ウリムは大祭司の胸当てに施されていた特別な石のことで、神はそれを使い、コミュニケーションを取ることもありました。そして、もう一つのコミュニケーション方法として、預言者を通して語られることが挙げられます。聖書を通してわかることは、神はそのほとんどを預言者を通してお語りになられているということです。しかし時には、今までお話しした三つ以外の方法以外にも、思いがけない方法で神は私たちに真理を与えられる時もあります。どうぞそれも頭の隅に覚えておいてください。簡単にまとめますと、神の伝達方法は預言者の働きを通して行われるということです。まさに、誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示せないでは何事をもなされはしないと聖書に書いてある通りなのです。では神は預言者と具体的にどのようにコミュニケーションを捉えたのでしょうか。それはヨハネの黙示録一章の一節に示されています。黙示録一章の一節お読みします。イエス・キリストの黙示。この黙示は神がすぐにでも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである、とあります。神はまず子なる神、イエスにメッセージを伝えます。神の子イエスは御使いに伝え、その御使いは預言者に伝え、そして預言者は人々に伝えるのです。では質問です。私たち人間はどのようにしてヨハネの黙示録を手に入れたのですか？神から与えられたメッセージを預言者であるヨハネが受け取ったのです。もしヨハネが黙示録を書き記さなければ、私たちはヨハネの黙示録を手にすることはありませんでした。ヨハネ以外の人は黙示録の幻を与えられることはありませんでした。ヨハネだけが黙示録の幻を与えられたのです。ヨハネがそれを書き記さなければ、私たちは黙示録を知る由もありませんでした。私たちの中には間接的なやり方は気に食わない。私は神に直接話しかけてほしいという人もいるかもしれません。しかし、ご自分の民とどのようにコミュニケーションを取るのかを決められたのは神です。神は預言者を通して語られる方法を選んだのです。聖書の各教会への手紙においてもそのコミュニケーション方法を見ることができます。預言者から教会に手紙が届けられ読まれたのです。神が預言者に語りかけられ、預言者から人々へと伝えられたのです。皆さん、ここまで理解していただきましたか？次に、ペテロの第一の手紙、一章の十節と十一節を見ていきましょう。第一ペテロ、一章、十節、十一節。この救いについては、あなた方に対する恵みのことを預言した預言者たちも、尋ね求め、かつつぶさに調べた。彼は自分たちのうちにいますキリストの苦難と、それに続く栄光とをあらかじめ明かししたとき、それはいつのとき、どんな場合を指したのかを調べたのである。とあります。この聖句で、ペテロは救いの計画について話しています。ここでの預言者とは、旧約時代の預言者のことで、救いの計画について尋ね求めた、とあります。彼らは救い主が来られることを知ってはいたが、救い主のお働きがどのようなものになるのかを知らなかったので、それを理解しようとしていたと書かれています。彼らは預言を調べ、研究していたのです。預言者らは彼らの中に宿るキリストの霊によって預言を調べたのです。11節にあるように、彼らの中にいたキリストの霊が証ししたと書いてあります。では、証しをしている預言者の中には誰がいるのでしょうか？イエスです。ですから私たちは預言の霊イコールイエスの証ということができるのではないでしょうか。次にヨハネの黙示録12章の17節をお開きください。黙示録12章の17節。竜は女に対し怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行ったとあります。ここで使徒ヨハネは残りの教会についていくつかの特徴を挙げています。 女は神の教会の象徴です。ですから残りの教会はイエスの証を持っていることになります。次に、ヨハネの黙示録19章の10節を見てみましょう。黙示録19章10節。そこで、私は彼の足元にひれ伏して彼を拝そうとした。すると彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたと同じしもべ仲間であり、またイエスの証人であるあなたの兄弟たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。イエスの証はすなわち予言の霊である。とあります。イエスの証は予言の霊であるとありましたね。とてもはっきりしています。セブンス・デイ・アドベンチストとして、私はそれをホワイト夫人の持っていた予言の賜物による証の文だと考えます。しかし、それに反対していた人たちは、先ほど読んだイエスの証についての聖句をアドベンチスト教会は間違って解釈していると言っています。私たちはその聖句は予言の賜物と関係があると考えていますが、彼らは予言の賜物とその聖句は全く関係ないと言っています。批評家のダーク・アンダーソンは、ここで言うイエスの証とは、イエスの代弁者である予言のメッセージというよりも、イエスと信者との個人的な関係を示すもの、つまり個人的証であると述べています。冒頭で紹介したデール・ラツダフ氏も、イエスの証について述べているこの聖句は予言の賜物のことではなく、信者とイエスの関係を示す証だと言っています。彼はそのことについて4ページにもわたり記事を書きましたが、その記事の中で一つ興味深いことがあります。それは、ある聖句を引用していないということです。実際、引用できないのです。なぜなら、もしそれを引用すれば彼の意見は全て矛盾してしまうからです。その聖句とは、黙示録の22章にあります。その聖句を開く前に、もう一度、ヨハネの黙示録19章の10節を読みましょう。なぜなら、この2つの聖句はとても似ているからです。お読みします。そこで、私は彼の足元にひれ伏して彼を拝そうとした。すると彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたと同じしもべ仲間であり、またイエスの証人であるあなたの兄弟たちと同じしもべ仲間である。ただ、神だけを拝しなさい。イエスの証は、すなわち予言の霊である。とあります。それでは、ヨハネの黙示録22章の8節と9節を見てみましょう。22章の8節と9節。これらのことを見聞きした者はこのヨハネである。私が見聞きしたとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝そうとすると、彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を守る者たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。とあります。お読みした二つの聖句にはほぼ同じようなことが書かれています。イエスの証とは何かということが書かれているのです。イエスの証とはすなわち予言の霊であるとはっきりと書かれていますね。イエスの証というのはイエスにまつわる信者の証ではなく、つまり予言の賜物のことを意味しているのです。これでデール・ラフラツがなぜこの聖句を彼の記事に載せなかったのかがわかると思います。なぜなら聖書の言う残りの教会は神の戒めを守り、イエスの証を持っているという二つの特徴があり、そのうちの一つであるイエスの証とは終末時代の教会に与えられる予言の賜物なのですから。預言者が語るとき、それがヨハネでもエレミアでもイザヤでもエレン・ホワイトでも、どの預言者だとしても、その預言者を通して語りかけているのは誰かということを明確にしなければなりません。イエス・キリストご自身が預言者にお語りになられているんですから、預言の賜物を受け入れないという考え方は、イエスの言葉に反することになるので、そのような考え方はおかしいのです。ご理解いただけたでしょうか。予言の賜物について語るとき、聖書を土台にして語らなければなりません。聖書によると、予言の賜物は神の代弁者、イエスの代弁者である予言者に特定されて与えられています。このようにして、神は神の民と常にコミュニケーションを取られるのです。聖書は予言者の働きを通して私たちのもとへ与えられました。イザヤ書は予言者イザヤから、エレミア書は予言者エレミアからです。 旧約聖書も新約聖書もすべて神から預言者たちへ霊が与えられ、その働きによって記されているのです。預言者なしには聖書は存在しなかったに違いありません。神は自分の代弁者として特定の人をお選びになりました。その人たちのことを預言者と言い、女性の場合は女預言者とも言います。これが神の選ばれた私たちとのコミュニケーションの手段です。私たちは預言者たちの働きを通してたくさんの真理を受け取ってきたのです。もし私たちがホワイト夫人に関して疑問を持ち始めたら、私たちは聖書を土台として吟味しなければなりません。例えば、聖句に一度も出てきてないことを書いた預言者がいたとしたら、それは神の代弁者である預言者ではありません。また、預言の賜物の働きにおいて神が女性をお選びになったという事例が聖書においてなかったとすれば、それもまた神からの預言者だとは言えないでしょう。つまり、聖書の中に女性預言者による働きの前例があるのであれば、神は預言の働きに女性をお選びになることがあるという理由になります。そうですよね。それではさらに預言者の種類について学びましょう。預言者のタイプは基本的に3種類のカテゴリーがあります。一つ目は、書き記したものが聖書の聖典と認められた預言者。つまり、聖書の中に登場する預言者で、彼らによって書き記されたものが聖書に収められています。例を挙げると、モーセやダビデ、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルなどです。二つ目は、書き記したものが聖書の聖典と認められていない預言者です。このカテゴリーに属する預言者の記録は聖書に残ってはいません。例えば、イド、ナタン、アヒア、シマヤ、エリアです。例えば、エリアは何か書き物を残したということが聖書の中にも記されていますが、実際にそれは私たちの手元には残っていません。ホワイト夫人はこのカテゴリーに属します。ホワイト夫人はたくさんの書物を書き記しましたが、彼女の書物は聖書に載っていないからです。三つ目は、聖書の聖典として認められるようなものも書き記していないだけでなく、何も書き記していない預言者です。このカテゴリーの預言者は何も書き記していません。彼らの預言の働きには執筆ということは含まれていませんでした。その働きは会話と会話でのコミュニケーションを通して行われました。書き記したという記録もなく、もちろん聖書にも記録はありません。エノクやガド、エリシャ、アガボなどの預言者が挙げられます。また先ほどの3つのカテゴリーに属する預言者の中には、神の用いられた女預言者がいました。つまり預言者の何人かは女性だったのです。イザヤ8章の3節には、イザヤの妻は女性預言者であったと書かれています。夫婦で預言の賜物を持っていたということですから、夫婦の会話はどのようなものだったのでしょうか。想像すると面白いですよね。聖書に出てくる女預言者には、ミリアム、デボラ、イザヤの妻、フィリポの4人の娘たちなどがいます。次のポイントに移りましょう。何人かの預言者は、同時代に存在していたことについてです。どういうことかというと、彼らは同じ時代の預言者だったのです。例えば、モーセとミリアムはどちらも同じ時代に生き、預言の賜物を持っていました。イザヤとミカは同じ時代で、エレミアとエゼキエル、ダニエルも同じ時代の預言者でした。このように、預言の賜物は様々な方法で用いられてきました。そして私たちが聖書を学び、知恵が増すと、神がどのようにそれをお持ちになられるのかがよりはっきりと理解できるようになります。預言の賜物は神の教会においてたくさんのことを成し遂げてきました。教会の基礎作り、生徒たちの働きの備え、奉仕活動の着手やコーディネートなどがそうです。預言者たちは神の働きを大いに引っ張ってきました。聖書を見れば、ホワイト夫人のことを持ち出さなくても、預言の賜物について聖書が述べていることが理解できます。預言の賜物の異なる役割の中には、教理の構成に関するものや、聖書的理解と教えがあります。これを理解することは極めて重要なことです。なぜなら今日、聖書についてたくさんの間違った解釈があるからです。聖書の預言者がどう教理と関連しているかについてですが、もし預言者が聖書の教理を理解することと何も関係がなかったとすれば、なぜ預言者がいるのでしょうか。神の代弁者ではなく、突然違うものになってしまいます。預言者は聖書の真理についての理解と明確さを与えるために、 権威のある声として神によって与えられた人たちです。ここまで理解していただけたでしょうか。そのことを踏まえ、エペソ人への手紙4章の11節から13節をお開きください。エペソ4章の11節から13節。ここはキリスト昇天の場面で、キリストが天国へ昇天したとき、神にどのように賜物が与えられたかが書かれています。お読みします。そして彼は、ある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて、奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついに、キリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである、とあります。一致に達することはいいことです。この聖句では、霊的賜物が神の民を信仰の一致に導くために与えられたと言っています。それは真理の理解において一つになるということです。納得していただけたでしょうか。予言の賜物の目的の一つは、真理の理解において私たちを一つにすることです。言い換えるならば、予言の賜物が私たちを教理の理解に導いてくれるのです。エペソ人の手紙、4章の13節。エペソ4章の13節をもう一度お読みします。パウロが言っていることに注目してください。私たちのすべてのものが、神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついに、キリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。とありますね。全き人という言葉は、十分に成長したという意味であり、クリスチャンが成長した時のことを指しています。では、ついに、とはいつのことを指すのでしょうか。パウロはコリント人への第一の手紙13章で、完全になるのがいつであるかを述べています。それはキリストが来られる時で、それが人類における神の見働きのピークの時なのです。もし私たちに霊的賜物が与えられているとすれば、信仰の一致が起こるまで永遠に与えられるのです。そしてそれはキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るのを助けるのです。ある人たちは、私は新約時代の教会に預言者がいると信じてはいません。私は預言の働きは旧約時代の教会で終了した。使徒ヨハネがパトモス島で亡くなった時が最後だった。それ以降は預言の賜物による働きはない、と信じているのです。つまり、彼らは新約時代の教会に預言者がいると信じていません。しかし、聖書は預言者が他の賜物と同様に、私たち全員がキリストの満ち満ちた徳の高さに至るまで教会に与えられるとはっきりと述べています。そうですよね。続けて14節と15節をご覧ください。エペソ11章の14節と15節です。お読みします。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により人々の悪だかみによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もて遊ばれたりすることがなく、愛によって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである、とあります。聖書は、予言の賜物の役割は、真理において私たちが一致することであり、そうすることで、様々な教えの風に吹き回されたり、もて遊ばれたりすることがなくなる、というのです。繰り返し申し上げますが、予言の働きによって神の教会へと、そして教理へと導かれるのです。よってキリストのおいでになる最後の時まで予言の賜物が与えられるのです。また、ある人たちは私たちは聖書だけを読み解釈します。一方、あなたたちセブンスアドベンチストはホワイト夫人に聖書を解釈してもらっていますよね、と言ってくることがあります。皆さんの中に同じようなコメントを聞いたことがある方がいるかはわかりませんが、私はこのようなコメントを何度か聞いたことがあります。私はこのようなコメントは筋違いの反論であると考えています。どうしてかというと、ホワイト夫人が聖書を執筆したのでもなく、神から特別に新しい目視や真理を受け取っていたわけではないからです。私たちはホワイト夫人の本を解釈し理解したいのではありません。聖書を理解したいがために参考書を使っているのです。というのも、聖句を読み、勉強している中での私の理解は限られています。 なので、自分が読んだものをどうにかして解釈しようとするとき、限られた理解力で解釈した方がいいのか、それとも神に与えられた指示に沿って解釈した方が良いのか、ということになります。もちろん、指示に従った方がいいですよね。そのために、予言の賜物が与えられているのです。よって、牧師や教師、伝道師などが私たちに与えられており、彼ら彼女らの助けによって私たちは聖書の理解を深めていくのです。このように、たくさんの人たちの見当違いな意見やコメントにより、アドベンチスト教会の中に不穏な霊がもたらされ、たくさんの人たちはそれによって聖書の真理を信じることに不安や恐れを感じるようになりました。ホワイト夫人の持つ予言の賜物についても不信感を抱くようになったのです。今日の教会でも、たくさんの人たちが、ホワイト夫人は素晴らしいクリスチャン女性であり、彼女の執筆した書物は心に強く響くものではあるが、真理とは何も関係がないという考えが広がっています。たとえ関係があったとしても、ホワイト夫人が書いたことに対し全て賛同する理由にはならないという意見を最近よく耳にします。私たちは預言者を選ぶ権利があるのでしょうか？それはただエレミアが言ったことだから、ただダニエルが言ったことだからと言って神様からのメッセージを邪険に扱う権利があるのでしょうか？予言の賜物によってもたらされる真理を私たちはどう扱うべきなのでしょうか？そのことについて聖書はどのように記しているのかを見てみましょう。時間の関係で聖書は開きませんが、初代教会時代のお話で新しい真理に関して起こった論争についての場面で、全ての兄弟たちがエルサレムに集まり、決議決定をするために教会で総会が開かれたという場面です。このストーリーは使徒行伝15章にあります。使徒行伝15章の6節から7節に、そこで人たちや長老たちがこの問題について審議するために集まった。激しい論争があった後、ペテロが立って言った。兄弟たちよ、ご承知の通り、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにと、神は初めの頃に、諸君の中から私をお選びになったのである、とあります。異邦人が信仰の仲間に入るのであれば、割礼を施さなければならない、と議論していたところ、大きな論争が起こり、ペテロが発言したのです。今は、使徒行伝の歴史について語る時間はありませんので、少し要約しますが、ペテロは立ち上がって、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにと、諸君の中から私をお選びになったのである、と言っています。神はいつペテロをお選びになったのでしょうか？彼が異邦人に福音を語るきっかけとなったのはいつでしょうか？コーネリウスに出会った時のことですね。コーネリウスに会う前、ペテロは祈るため屋上に登りました。そこでペテロは幻を見ました。大きな布が降りてきて取り去られるという幻です。その幻の中で神は、ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさいと言われ、ペテロは、主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。と答えました。その幻を通してペテロは、主はどんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。と、異邦人に福音を述べ伝えるという新しい真理が与えられたことを知るのです。それで、先ほどお読みした使徒行伝15章は幻のことを振り返った上の発言だったとアドベンチストだけではなく他の中英解釈たちも同意しています。私が何を言いたいのかというと、教会には時々教理についての様々な論争が起こります。全員が同じ聖句を読んでいても異なった解釈が生まれてしまう時があるのです。そういう時はペテロのように、主が私に幻を見せられました。主は私を選ばれましたと発言することもあるのです。15章を続けて見てみますと、8節から10節に、そして人の心をご存知である神は聖霊を我々に賜ったのと同様に彼らにも賜って、彼らに対して証をなし、またその信仰によって彼らの心を清め、我々と彼らとの間に何の分け隔てもなさらなかった。しかるに諸君はなぜ今我々の先祖も我々自身も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのかとあり、また12節に、すると全会衆は黙ってしまった。バルナバとパウロとか 彼らを通して異邦人の間に神が行われた数々の印と奇跡のことを説明するのを聞いたとあります。さらに15節には預言者たちの言葉もそれと一致している、すなわちこう書いてあるとあります。使徒たちは聖書を開き話し合ったのです。教会で真理について話し合うとき、幻と証、経験など、それらすべてのことを聖書と照らし合わせて確認していくことが大切なのです。これが聖書をもとに論争を解決していく方法です。ホワイト夫人が言う、私は幻を与えられましたという言葉に、セブンスデイアドベンチストを含めた全世界のクリスチャンが行うべきことは、聖句とそれが合っているかどうかを確認し、もし一致していれば、それは私たちの信じるべき真理ということになるのではないでしょうか。今までの学びをまとめますと、ホワイト夫人は教理を確立するのに役立つ明確な解釈を与えられたと言えます。それは教理を新しく作り変えるのではなく、教理の土台となる聖書の解釈者としての解釈です。ホワイト夫人は教理を思いついたのではなく、最初から存在する真理に分かりやすい解釈を与えるのです。ホワイト夫人は彼女自身の本の中で、多くの人たちは信仰の基礎がどれほど固く築き上げられたか気づいていない。私は再臨運動の創始者の方々にお会いし、熱心に聖書を研究し祈りました。と書いています。ホワイト夫人はただ現れて証を始めたのではなく、研究し、祈り求め、聖句の解釈を探し求めていたのです。また彼女は、私たちは夜遅くまで残り、時には一晩中かけて光を祈り求めて、御言葉を研究していました。繰り返し繰り返しこの兄弟たちは、聖書研究するために集まり、御言葉の意味を調べ、力強く教えるための備えをしていました。とも、聖書研究で行き詰まり、もうこれ以上はできない、と言った時に、主の霊が私に臨んだのです。そして幻の中に引き込まれ、調べていた文脈のはっきりとした解釈を与えられ、それを教えるためにどのように取り組んでいくべきかが示されたのです。このようにして、私たちが聖句を理解できるように光が与えられました、とも書いています。今お読みした引用文は、ホワイト夫人がセブンスデイアドベンチスト教会にどのようにして教理が与えられたのかを述べたことであって、これらは使徒行伝15章やエペソ人への手紙4章ともよく一致しています。また彼女は、メッセージを受け取っていた初期は、私たちのメンバーの数はわずかでした。私たちはたくさんの聖句を理解するために熱心に調べました。時には何の解釈も与えられないのではないかと思える時もありました。私の頭に鍵がかかったようになり、御言葉を理解できないのではないかと思うこともありました。しかし、聖書研究のために集まった兄弟たちが行き詰まってしまい、真剣に祈り求めたとき、聖霊が私の上に臨み、私は幻の中へと引き込まれ、基本的には主が私たちにはっきりとしている他の聖句を見せてくださるのです。とも書き記しています。ではさらに、ホワイト夫人の持つ予言の賜物は一体どういうものだったのかを見てみましょう。ホワイト夫人はこう言っています。すべての信者は日が長いように誠実であるが、皆それぞれは聖句がどういう意味なのかについて異なる見解を持っています。これらの異なる見解は私の重荷になっています。私はたくさんの間違いが真理として提示されているのを見ました。それは神に敬意が払われていないように見えます。そして天の光が私に臨み、そしてすぐに私はこの世の物事を見失いました。私に寄り添ってくれた天使が、総会に出てきたいくつかの間違いと対照的に真理をも提示してくれました。これらの一致していない見解は、彼らは聖書に一致していると主張しますが、実際は彼らの意見によるものに過ぎません。そして私は、彼らの間違いを彼らに認めさせるようにと命じられました。と書き下ろされているのです。それはつまり、理解しがたい聖書の真理を明らかなものにするものだったのです。まさに、聖書にある予言の賜物の役割、真理の説明や解釈を与えるというものだったのです。それらの予言は、すべて聖書が基礎となっているのです。予言者の賜物は聖書です。予言者たちは聖書から外れているのではありません。皆さん、予言者たちこそが聖書なのです。 理解していただけたでしょうか。もしクリスチャンが神の与えてくださった役割を持つ預言の賜物をきちんと受け取っていたとすれば、今日の教会で私たちはもっと一致し始めるでしょう。そのために神は預言の賜物を与えてくださったのです。エペソ人への手紙4章に、私たちすべてのものが信仰の一致に到達したとある通りになるのです。もし私たちクリスチャンが神が教会に与えてくださった預言の賜物を私は違う意見ですと言って拒絶するということは、私は神様から与えられたメッセージよりも自分の考えを優先しますと言っていることになります。それはとても残念なことです。神は私たちの信仰の一致を望んでいるのですから、私たちは神が教会のためにお選びになった預言の働きを理解しなければなりません。それは神のためが教理の一致に到達するために与えられたものなんです。今夜は第6回ある講演会シリーズの第1日目です。次回また預言の賜物についてどんどん紐解いていきたいと思います。次回は賜物をどのように読んでいくと良いかについて話します。ホワイト夫人の証についての疑問や、ホワイト夫人は間違っているという議論についても細かく検証し、皆さんが納得できるように説明いたします。では、お祈りを持って終わりにします。天のお父様、あなたが私たちに与えてくださった預言の賜物に感謝いたします。多くの人々が預言の賜物について異なった見解を持っています。しかし主よ、どうかそれについて私たちがきちんと理解できるように助けてください。そして主よ、あなたがここに集まっている若者一人一人を祝福してくださいますように。何をするにも、どこへ行くにも祝福されますように。主よ、彼らがあなたの用意された葡萄園で働きを終えることができるように助けてください。すべてのことをイエスの御名によって祈り求めます。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。